皆さんおはようございます。今日は、街道の改装中ということで、いつもとは違った形で、礼拝を守ることがなりことになりました。だいぶ広く、そして明るくなったという印象がすごくありますね。壁が取れまして、窓が今まで2つ、それから出入り口が1つだったのが窓が4つに増えてということで、光もたくさん入るようになりました。来週はまたこれと違う形になって、このですね、このクロスが貼られてここの部分完成しますのでね、ちょっとまた違う形になる予定になっています。私はメッセージの中であんまり冗談と言わないんですけれども、今日はあるですね、ジョークを思わず思い出してしまいました。これは何人でも同じなんですかね。大体こう席って後ろの方から埋まるみたいでね、今も前の方より後ろの方の方が人がぎっちりという感じですよね。これは日本のジョークじゃなくて、アメリカにいた時に聞いたジョークなんですけれども、アメリカの教会もやっぱりそういう傾向があるんでしょうか。ある教会で皆さんがですね、後ろに後ろにと座るんだそうです。それで司会者がどうぞ前の方へと、牧師がどうぞ前の方へといくら言ってもですね、みんな後ろの方に座るということなんですね。それで、牧師と執事の人が相談してどうしようかと、いうことになったそうです。それで執事にですね、執事の人にアイデアがあったんでしょうか。牧師さんね、1週間じゃない、休暇あげますから旅行してきてくださいと、来週はねだいぶ変わってると思いますよと、こういうことだったそうですね。それで、分かった、じゃあ任せるからということで、牧師の先生は旅行に出た。それ1週間後に帰ってきたらね、一番前に1列しか椅子がないんですって。それどうしたんだこれはって、ということでですね、そして最初の1列が埋まりました。そしたらね、下からね、こうボタンどっから押すとね、2列目がこう出てくるのね。だからもうその後ろはないから、もう嫌でもそこしか座るところがないということで、前からとこういうふうにね、人が埋まったそうです。そしたらもうね、やっぱり牧師嬉しくってね、それでもう一生懸命になってね、その日はもう特にいつもよりも情熱込めちゃってね、こうメッセージをしたんだそうです。もうね、メッセージをしまくっちゃって、もういつもだったら終わる時間、ところがね、これ全然終わりそうもないと。そしたら執事の人がもう一つのボタンを押したらね、この講談がスーッと下にね降りてお開きとなったと、そういうジョークを聞いたことありますけど、この辺はどうでもいいんですけどねそんなことを思い出しました。さて、今日読みました聖書の箇所、ちょっと長い場所でした。私の持っているある方の公開聖書の説教の本では、この部分だけで100ページ以上、200ページ近くを費やしてますね。そのぐらいに多くのことが書かれているところなんですけれども、皆さん気づかれたように、何々しなさいと、あるいは何々してはいけませんと、ざっと数えてもね、 10以上、そのような勧めの言葉が繰り返されています。10以上と申しましたけれども、その10もですね、時間の関係で全部取り上げるわけにはいきませんので、いくつかに絞って今日メッセージをお伝えしたいと思います。その絞ってと申しましたけれども、今日取り上げるのはいずれも今読んだところの前半の方にあるんですけれども、26節怒り、それから28節盗み、それから、29節ですか、悪い言葉、この3つに絞ろうと思うんですね。怒り、盗み、悪い言葉、ちょっとね、あんまり元気が出るような言葉じゃないですけれども、でも神様はこの言葉を、このことについて何をおっしゃっているのか、こう聞いていきたいと思います。最初に怒りということですね。皆さん自分のことを考えて、自分は怒りっぽい方だと思いますか、それともそうでもないと思っておられるでしょうか。そして、私はどっちかというと短気だな、怒りっぽいなと思われる方は、それは自分の長所だと思っているでしょうか、それともそれは短所だというふうに思っておられるでしょうかね。おそらく、怒りっぽいっていうのは短所だよねというふうに思う人が多いんじゃないかと思います。でも怒りって、どうして私たちは怒ることができるんだろうか。 それも神様に与えられた感情の一つですよね。喜びや楽しみも神様に与えられた感情であると同時に、怒りとか悲しみも神様に与えられた感情である。神様が備えてくださった感情であるならば、怒りもそれ自体悪いものであるはずがないですよね。実イエス様はある時すごく怒られました。それは当時の神殿のね、前の広場がもうもっぱらこの商売のために使われていたんですね。その広場というのは異邦人の広場と言われているところだというふうにある本で読んだことがありますけれども、まあ異邦人だからいいだろうと思ったのかどうか知りませんけれども、その広場はもうもっぱら商売のために使われていた。どんな商売かと言いますとですね、まあ、当時のユダヤ人はこれから来られる私たちの救い主メシアが私たちの罪を全部負って、そして身代わりになって裁きを受けてくださるんだという信仰を表すためにね、何の罪もない動物に手を置いて自分の罪を、まあこれは象徴的にですけれども移して、そしてその動物をね、こうほぐるという、犠牲として捧げるという、そういうことがなされていたんです。でもその動物はね、これから来られるメシアが全く罪のない方であるということを表すために、もうその動物はもう何の傷も、もうちょっとの傷もねあっちゃいけないという、そういう決まり事があったわけです。それで人々は、まあ、一番ね自分の持っていると言いましょうかね、家畜の中で一番最上の傷のないやつを連れて旅してやってくるわけですよ。ところがね、本当に傷があるかないかチェックする係の人がいてね、もう必ずねこの傷を見つけるんだね。まあそりゃそうでしょうね、長い旅してくるんですから、その途中でまあ怪我しちゃうとかね、ちょっと擦っちゃうということもあるでしょうし、まあ、たとえそうでもなくても、そうじゃなくてもね、本当に傷がないとしてもね、まあ半分いちゃもんだねこれはね。いやここがちょっと汚れてるとかね、なんとかこうとか言って、なんだかんだ言ってね、この動物はダメだと、こういうふうに言うわけです。じゃあどうしよう、いや安心してくださいって、私たちで動物ありますからこっち買ってくださいと、こういうわけですよ。あそうですか、いくらですか。ところがね、この動物がもうめちゃくちゃ高いんですわ。って目が飛び出るほど、この神殿の外で同じ動物を飼うならばいくらいくら、その何十倍もするようなね、法外な値段なんですね。でもせっかく遠くからね神殿に礼拝に来たわけでしょ、もうね、まあ、やっぱりこれ礼拝しないで帰るってわけにいかないしということで、その動物を飼わざるを得ないと。そうするとね、その商人はボロ儲けなわけですよ。そしてその商人がボロ儲けするだけではないの、それにそこには諸場代ってやつね、まあ諸場代っていうのはヤクザの言葉かもしれない、場所代ですよね、場所代があってね、その元締め誰かっていうと当時のこの祭司たちなんですよね。まあ今で言うと牧師ですよ、牧師が諸場代取るわけだね。それで福所を潤してたわけですよ。つまり人々のもう純粋にね、神様を礼拝したい、そのためにお金を貯めて旅費を貯めて、そして一番ねいい、私の持っている家畜の中で一番いい家畜を連れて、それでようやく来たっていうのにね、その人たちをまあ食い物にして金儲けしてたわけですよね。ですからね、このイエス様はそれ見て非常に怒ったわけです、ね。この時だけじゃないですか、イエス様は怒ってね、なんかこの商人たちを追い出したのね、もうその商売やってる台をひっくり返して、それほどにね激しく怒ったんですよ、ね、不正に対して怒ったんです。それは罪深いことなんでしょうか。ここで言っているあなた方は怒ってはならないという、その怒りなのかというと、そうではないね。イエス様この時罪を犯したと、そういうことではないんです。普通に対して正しく彼は怒ったんです。まあでも普通に考えてもそうじゃないですか。この不正に対してね、まあいいんじゃない、どんなのどうでもいいわと言って全然怒りを感じなかったら、やっぱりちょっとこれおかしいというふうに思いますよね。 だんだんだんだんお年を召して判断力が落ちてきた。それをいいことに、俺だよ俺だよ息子だよと言って何百万円のお金を取ってしまう。もうこのお金が頼り、あと余生をね、この暮らしていくのにこれだけが頼りという、それを振り上げてしまう。そういうニュースを聞いて、やっぱり誰でも不快感を感じる、怒りを感じるのが普通で、そうでない人はやっぱりちょっとおかしいんじゃないってことになるんじゃないでしょうか。つまり怒りっていうのは、怒りそのものは別に悪いものでもなければいいものでもない、そして必要な感情なんですよね。ただ私たちはその神様に与えられた必要な感情、その感情を誤って用いてしまいがちだって、これが私たちの罪の性質のゆえんなわけですですね。だからちょっとしたね、損害を受けたと、それによってね、もう、やり場のない怒りを覚えちゃったりね、あるいは誰かがちょっとミスして、それによってちょっとね、小さな迷惑を被った、全くあいつはというふうにですね、こう頭にきちゃうと、怒りを爆発させちゃったり、そして、お前何やってるんだね、罵ったり、いつかもう物見せてやると仕返しの機会を伺ったりなんて、まあそこまでいかなくてもですね、行為として外に現れなかったとしてもね、この怒りを覚える、そして日が暮れるまでそういうふうな状態であっちゃいけないと今書いてありましたね。怒っても日が暮れるまで怒ってちゃいけない、つまりいつまでもそういう怒りを私たちは持ち続けてしまうという傾向があるんだけれども、いつまでもその怒りを温めてね、いわばその怒りを育てて、そして、時を過ごしてしまうということはありがちなんだけれども、そのようにして心の中を怒りで、心を占領、心の中をですね、怒りに占領させちゃいけないですよっていうふうに言ってるわけです。あの怒り、この怒りとね、いろんな怒り、小さな怒りを積み上げてついに大爆発、そういうこともありがちですけれども、それを避けるようにしましょうと、こういうふうに言ってるわけです。まあ今迷惑を被ってとか言いましたけれども、怒りの対象って必ず他人というわけではないですよね。自分に怒りが向けられることだってありますよね。なんて俺はダメなんだろう、なんでこんなことができないんだろう、なんて、自分には力がないんだろう、またこの自分を取り巻く環境というか、状況というか、そういうものに対して怒ることもあるでしょ。なんて自分にはチャンスがないんだろうとかね、運が巡ってこないと言って腹が立つ。そのように人に対して、自分に対して、そして自分を取り巻く環境や出来事に対しても怒って、私たちは振り回されがちであると。そしてその怒りを溜めていくときに、心が病んだり体に不調が出てきたり、そういうこともあったりするわけです。本来ただの感情、むしろ神様に与えられた必要な感情であるところの怒りが悪いものになってしまうということがよくあるということなんですね。そしてそのような時に、この聖書に書いてありました、悪魔に隙を与えてはいけないと。悪魔待ってるんだそうです。ちょっと怒るぐらいはね、悪魔はね、あ、これで終わっちゃった、がっかりするんですね。でも全くもう本当にもうと、いつまでもこう心の中にその悪意を育てている、怒りを育てている時に、サタンはやったやった、いいチャンスだと思うわけです。なぜならば、私たちは怒りながら神様を礼拝するとか、怒りを育てながら神様に感謝するってことはできないからなんですね。だから悪魔喜ぶわけですよ、ね、悪魔に隙を与える。そして今申しましたように、悪魔に隙を与えるというのは、また私たちの心のエネルギーの無駄遣いにを今してるわけです。怒りを溜めてる、育てるってるっていうことは、心のですね、エネルギーを無駄遣いさせてるわけです。神様のから、そして神様から来る前向きの思いから、どんどんどんどん遠ざけられていく、そういう結果になっていくわけです。だからそれは悪魔に隙を与えられることなんだということなんですね。じゃあどうしたらいいんだろうか。 今まで申しましたように、私たちは 誰もみんなそういう傾向はあると。怒りをね、正しく怒ってということではなくて、どうでもいいようなことにも怒るし、そしてそれをいつまでも温めているしという、そういう傾向がね、誰にでもある。どうしたらいいんだろうか。第一にね、この自分が今怒ってるなっていうことを気づくといいですよね。いや怒ってませんなんていうふうにね、こう怒りは悪いことなんだとか、自分が怒っているということは良くないことなんだということで、いやそんなことないですよなんてね、この辺ピクピクしながら、全然怒ってないですよなんてね、そうではなくて、自分今怒ってるな、気がつくということ、そしてそれを認めてるということですね。あ、自分腹立ってるんだ、このことに対して頭にきてんだ、あの人に対して怒ってるんだ、こんな自分にね、こうもう嫌だなっていうふうに思ってるんだ。そしてその怒りをどうするんでしょうか。もうね、爆買いのエネルギーにするってこともできるんですよ。もういろんなもん買う人もいますよね。まあみんな買う人がそうだって言ってるんじゃないですよ。でもそういうことにもなるかもしれない。もうすごくいっぱい食べる、ストレス解消、まあストレス解消でそれでね、怒りなくなるんだったらそれはそれでいいのかもしれませんけれども、でもそれ以上の方法はね、その怒ってるんですってことを神様に申し上げるってことですよ。今祈りの会では詩篇を一章ずつ、一編ずつ読んでいますけれどもね、まあこの戸惑うことがあるんじゃないでしょうか。このね、怒りの言葉がなんとたくさん出てくることだろうかね、詩篇を読むと、まあ全部はもちろん挙げられませんが、例えば詩篇13編の11節では、いつまで主よ私を忘れておられるんですか、いつまで御顔を隠しておられるのですか、神様に向かって怒ってます。55編の10節すごいね。ダビデは自分の敵について、主よ彼らを絶やしてください。同じ55編の16節では、死に襲われるがいい、生きながら黄泉に下ればいいな、とここまで言っちゃうんだね。ものすごい強烈な言葉ですよ。でもこれが彼の今の心なんですね。それを部下を、ね、こういじめて解消するとか、そんなこと彼しないわけです。神様のところに行って、今こんなに私怒ってるんです、ありのままの自分を神様に晒しています。でもそれはね、その裏にこういう彼の確信があるからだと思いますよ。神様はその私の思いを絶対聞いてくださると。今怒っている、その怒りに苦しんでいる、その私の心にあるものをですね、絶対組み上げてくれて、そしてこの怒りから解放してくださるに違いないという確信があったんではないだろうか。ただぶちまけるだけではなく、そこまでしなければならない自分を聖霊なる神様が分かってくださって、そしてどういう方法か知らないけれども、必ず平安に導いてくださるんだという確信があったんじゃないでしょうか、あったからじゃないでしょうか。そうですよね。私たち意識的か無意識的か知らないけれども、例えば私も腹が立った時何するんでしょうね。結構食べるかなということはあるかもしれない。でもそれはまあね、こうよくよく考えてみれば、それによって多分すっきりするだろうと思うから食べるわけですよね。それからデパート行ってね、バーゲンでいっぱい買ってこようっていう人は、そうすればなんかこうスカッとするんじゃないかって思うからそうするわけでしょ。ダビデは神様のところに行けば絶対解決があるんだと思ってですね、その怒りを持って神様のところに行ってるわけです。だからダビデはこの詩篇の結論として、あなたの重荷を主に委ねよ、主はあなたを変えてくださると告白しています。新約聖書に行きますと、イエス様はさらにこの言葉を進めておっしゃっているんじゃないでしょうか。あなたの敵を愛しなさいと。敵、つまり怒りをもたらすもの、あなたが怒っているその敵でしょう、でもその敵を愛しなさいと。いや、そんなことできるんですかと。ここで言っているポイントは、あなたは怒りに支配されている必要はないと。そのためにあなたは敵を愛する、もうこのことを忘れて、この愛するって決心しなさいと、そういうことを言ってるんだと思います。でもなかなかそうストレートにいかないですよね。 詩編の聖を読むとそのことがよくわかり、またそこに慰めを私たちは得ることができます。このダビデに限らず詩編の作者たちは多くの場合神様に怒りを聞いていただくという、そういう詩編ありますけれども、一気にね、私の心こうなんです、ああ平安来ましたなんていう詩編は一遍もないですよ。そうじゃなくて、なんとかしてくださいと、そう言ってはちょっと心が休まり、でもまたぶり返してきてね、またあの敵をなんとかこうとかなんていうふうに祈っている、詩編書いている、でもまたちょっとまたそれによって安らぎという波を通して、最終的にあなたの重荷を主に委ねよう、主はあなたを変えてくださる、私は感謝の捧げ物を捧げます、神はこの地を裁かれます、この確信に導かれていってるんです。正しく怒ることは罪人である私たちにはなかなか難しいことです、そして怒りに振り回されそうになる、怒りが積み上がっていきそうになる、その時にどこに行くんだろうか、レストランではない、デパートではなく、行くべきところは神様だということです。ここで私たちはね、この詩編を通して学ばなければいけません。神様に怒りを申し上げる、しかもさっき読んだように、神様あなたはどうしてそこに黙って立ってるんですかというような詩ですよね。神様に怒ることですらもそれは悪いことではないんだということです。神様はそれを受け止めてくださるんだと、そしてそこで神様の癒しと慰めをいただくことができるんだと、必ず解放されることができるんだ、その確信を持って神様に近づいていく、これが怒りのね、正しい対処法なんですね。2番目に取り上げるのは盗みということでしたでしょうかね。皆さんどうですか、あなたは泥棒ですかって聞かれたら、いやとんでもないとおっしゃるんじゃないでしょうかね。まあでももしかしたらね、小さい頃お母さんの財布からね、ちょっとお菓子代を失敬したことあるなとかね、高校生の時に体育の授業仮病を使ってね、お腹痛いから休みますとか言って教室に残って、そしてみんなグラウンドで体育やってる時に弁当、人の弁当食っちゃったとかね、そのぐらいのことあるかもしれませんね。まあこれ私のことなんですけど、実はだけども今もうね、こう盗みやってるんですっていう人はね、まあいらっしゃらないんじゃないかと思いますけれども、でもね、本当にそうなんだろうか、本当に私は盗んでいませんって言えるんだろうか。4章の28節見ますと、むしろ労苦して自分の手で正当な収入を得、困っている人々に分け与えなさいって書いてあります。この盗みということの流れでこのことが書かれています。そうしますと、神様の目から見て盗むってことはどういうことなんだろうと、私たちの思い、まあ、辞書に書いてあるその定義からすれば、物、人のものを取らないこと、これは盗まない、人のものを取ること、これが盗むってことだということですよね。でも神様の辞書には それではないんですね。それだけではない。取らないだけではなくて、むしろ労苦して自分の手で正当な収入を得て、そしてそれを困っている人々に分け与えなさいって、分け与えないならばあなたは盗人だと、こういうふうにおっしゃってるんですね。取らないだけではなく、むしろ困っている人々に分け与えないならあなたは盗人だ、厳しい言葉です。ヤコブの手紙の2章の14節から17節にこんな言葉があります。私の兄弟たち、自分は信仰を持っているという者がいても行いが伴わなければ何の役に立つでしょうか。そのような信仰が彼を救うことができるでしょうか。もし兄弟あるいは姉妹が着るものもなく、その日の食べ物にもこと変えているとき、あなた方の誰かが彼らに、安心していきなさい、温まりなさい、満腹するまで食べなさいというだけで、体に必要なものを何一つ与えないなら何の役に立つでしょう。信仰もこれと同じです。行いが伴わないなら信仰はそれだけでは死んだものです。 とそう書かれています。エフェソの信徒への手紙と読み合わせるならば、この言葉もまあ盗みについて語っているというふうに読むことができるんじゃないでしょうか。祈ってますからねと言うだけでですね、何もしない、分け与えることをしない、必要のある人に、自分はできるのに、それは盗んでいるんだよと神様がおっしゃっているんですね。教会もこのことを問われているんじゃないでしょうか。私たち献金をします。そしてその後献金の祈りということでしょうかね。この献金を神様の御用のために用いてくださいなんていうふうに私たち祈りますね。さて、神様の御用のために用いてください、神様の御用って何のことを思い浮かべて言ってるんだろうか、祈ってるんだろうか。宣教師の先生や神学生を支援すること、それも神様の御用ですね。この建物を維持すること、そして良き礼拝を捧げる、まあ、快適にと言いましょうか、そういう環境を作って整えること、聖書を買い揃えて、初めての方、聖書を持ってない方にどうぞ、これをね、読んでください。そういう聖書を揃えたり、備品を購入したり、あるいは連盟につながる教会や、まあ、その他の教会ということもあるでしょうか。その交わりのために、何らかのこのお金を使う、それらは必要なことですよね。そしてそれらのことを大体頭に浮かべて、あなたの御用のために用いてください、宣教のために、こういうふうに祈るのが、まあ、正直なところかもしれません。でも今日もし今までがそうだったならば、私たちの教会はそれだけでは足らないんだということを知りましたから、その一歩先の思いを持って、あなたの御用に用いてくださいと祈ろうではありませんか。つまり貧困に苦しむ同胞、日本人の方や外国の人たち、病院に行けない人たち、ワクチンを受けるお金がない人たち、学校がなかったり、またはあっても行くことができない子どもたち、まあこの世界中にですね、そういう人たち、まあ日本の中にもでしょうけれども、本当に多くの人たちがそういう状況の中に暮らしてるんですね。一日一食しか食べられないんです、そういうことをテレビで見ました。でも一日一食しか食べられないという説明は足りないと私は思いました。だって明日また一食食べられるかどうか分かんないんですもん。今日食べるのは最後かもしれないのね。明日もまた一食食べられるっていう保証があるんだったら、まあ一日一食でもね、ひもじいかもしれないけれども、ちょっと精神的には楽っていうかね、明日食べられるかどうか分かんないっていうのとは全然違いますよね。でもそのギリギリのところで生きている人たちがもう本当にたくさんいるのが現実なんですね。さてこの時私たちは問いかけられます。イエス様はどこにいるんだろうか。イエス様は、はい、いらっしゃい、与えますよという、そちらの側にいるのではなくて、その人たちと一緒にいるんじゃないだろうか。まあそういう絵があります。ホームレスの人なんでしょうか、このなんていう炊き出しですか、こう並んでいる、その中に明らかにイエス様だこれはという人の絵がね、ここ中にいるって、そういう絵がありますね。その作者はイエス様がっていうのはどこにいるんだろうかということを本当に考え抜いて、そしてその絵を描いたんだと思います。イエス様は彼らの中にいる。だから再臨される時にイエス様こう言われるんですね。ある人々に、お前たちは私が飢えていた時食べさせ、喉が渇いている時に飲ませてくれた。マタイ25章の31節のところです。どうしてイエス様がそうおっしゃるのか。イエス様はその必要を持っている人たち、その必要を満たすことのできない人たちの中にいらっしゃるからなんです。もし私たちが神様あなたの御用に用いてくださいと祈るときに、それらの貧しい人々や病気だけれども治療を受けられない人たちや学校に行けない子どもたちのことが頭にないんだったらば、これまた厳しい言葉で言えば、神様はお前の祈りは盗人の祈りだと、こういうふうにおっしゃるのではないかと思います。私たちは、まあ、ワールドビジョンとか山農場を通して、援助の必要な人たち、子どもたち、ホームレスの方々に、まあこのね、あるいは自然災害に現れた そういう地域の人たちにもそうですけれども、まあ、額は少ないかもしれない、でも精一杯の捧げ物をしていますね。でもこれはね、オプションとしての教会活動じゃないんですね。そういう教会は社会派の教会がどうのこうのなんてね、そういうことではない。もうこれはオプションではない、盗む教会じゃないんだから、私たちはだから当然のことをしているんだということを覚えたいものであります。主にあって当たり前のことを当たり前にしているんだと。であるならば、そうすることによって、うちのね、本当にこの自分の教会のために必要な財政が行き詰まっちゃうんじゃないだろうかと心配する必要はないです。大胆にでも知恵を用いて捧げていくべきです。その時にその捧げ物は用いられますし、そして私たちの必要は満たされます。神の国と神の義を第一にしなさい。そうすればそれらのもの、つまり私たちの必要も備えられる。時間が押してしまいましたけれども、3番目の悪い言葉、これちょっと短くお話しすることになると思います。どういう言葉なんだろうかね。まあ、この5章の3節以下に書かれたようなことは分かりやすいですよね。そこには何ですか、みだらなこととか汚れたこととか、貪欲なことを口にしてはいけません、卑猥な言葉、愚かな話、下品な冗談もふさわしいものではありません。これ分かりやすいね。でもそれらだけが悪い言葉であり、このような言葉を言っちゃいけませんよ、これだけのことを言ってるんだろうか。でも4章30節には、そのことによって聖霊を悲しませてはいけませんとあります。聖霊を悲しませる言葉は今申し上げたような言葉だけではないよなということに思い至りますね。聖霊を悲しませる言葉、それはどんな言葉だろうか。神様に作られた作品である私たちの周りの人々や、そして自分自身を汚す言葉、これが聖霊を悲しませる言葉です。悪い言葉です。ですから今まで何度もお話したことがありますけれども、自分と人を比べて、あの人よりは自分の方が上だとか下だとか、そのようなことを言ったり心の中で思ったりすること、逆に私はなんて足りないんだろう、なんて惨めなんだろう、あの人が羨ましい、自分はもうね取るに足らないという言葉や思い、そして私のようなものは神様に愛されるはずがない、こんな私が神様に許されるはずがない、そういうようなですね、つまり神様のご性質を否定するような言葉、神様はその足りない私を愛してくださってるんでしょ、皆さんを愛してくださってるんでしょ、そして神様はこの人とあの人とどっちが奉仕よくしてるかとかね、どっちの奉仕が上だとか下だとか、そんなこと何も思っていない、比べることのなさらない神様のご性質、私たちを愛し、私たちを受け入れてくださり、そして私たちをあがなってくださった神様、その神様のご性質、神様のあがないを否定する言葉は悪い言葉なんです。真理でない言葉なんです。だから悪い言葉なんですね。自分を汚す、そして人を汚す言葉なんです。これらを避けなさい。避けなさいという言葉は最初の時に言いました。私たちはクリスチャンになったら自動的にね、もう清くなっちゃって、悪い言葉なんか、何悪い言葉、そういう風になるんだったらね、何々しなさいとか何々してはいけませんなんて言いませんよ。でも私たちはそういう性質を持ち続けながら、でも神様に許され、神様に従い続ける、そういう私たちであり教会である。だからそのことを覚えて、そして怒りや盗みや悪い言葉、こういうものも私たちの身について染みついているものかもしれないけれども、そこから全く自由になるということは今できないかもしれないけれども、だけれどもイエス様がそういう私たちを引き受けてくださったんだということを覚えて、そして怒ることがあったならば、それを温め続けるのではなく、神様のところに行って一緒に、神様と一緒にその問題を処理していただき、そしてまた盗み、それは取らないことではなく与えないことだと学びましたから、私たちはできる限り精一杯その必要な方々を覚えて、そして 援助の手を差し伸べ、そして聖霊様を悲しませる、神様のご性質を否定するような悪い言葉を遠ざけてまいりたい、そういうふうに願うわけです。最後に一言お祈りをして今日のメッセージを閉じたいと思います。神様、私たちの弱さを知りながら神様を励ましてくださっている御言葉を聞き感謝いたします。怒りやそして盗み、悪い言葉、この3つについて今日は学びましたけれども、あなたがそれらに支配されがちな私たちではありますけれども、そこから抜け出しなさい、私が共にいるから、つまずいてもつまずいてもでも大丈夫、またチャレンジしなさいと励ましてくださいますことを感謝いたします。どうぞ私たちがこのことを覚えて、日々の生活の中で覚えて、今日ここでただ学んだ事柄ということではなく、このことを覚えて生活するものでありますように力を与えてください。イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。